光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子です。
おはようございます。11月最後の日曜日です。キリスト教会では来週の日曜日からアドベント対抗節という期間に入ります。クリスマスの準備期間ですが、ただクリスマスツリーを立てたり飾り付けをしたりという準備だけではなく、私たちの心を備えていく期間です。
そうですね、町中の華やかな飾り付けや楽しいクリスマスソングについ、気を取られてしまいますが、一番大事なイエス様のことを思い、心静かにクリスマスを待ちたいですね。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。今朝は大阪宣教祈祷会より大阪府民クリスマスのご案内と、大阪弟子教会宮川由香伝道師の聖書のお話をお届けいたします。今朝は大阪府民クリスマスのご案内です。大阪府下のキリスト教会で構成する大阪宣教祈祷会では、クリスマスに大阪府民が一堂に会して祝えるように、毎年大阪府民クリスマスを開催しております。今回で51回になる歴史のある集会です。メッセンジャーは日本キリスト改革派甲子園教会牧師であり、神戸改革派新学校校長の吉田隆先生で、あなたのための場所があると題して、わかりやすくクリスマスメッセージをお話ししてくださいます。そして音楽ゲストとして福音歌手の野田智香さんが、オペラで培われたソプラノの美声を披露し、ご自身の体験談を語ってくださいます。入場は無料です。聴覚障害をお持ちの方のために手話通訳や要約筆記も行います。開催は12月3日日曜日午後4時から、大阪女学院ヘールチャペルです。会場の大阪女学院ヘールチャペルは、JR 大阪環状線玉造駅を降り、歩いて10分。大阪メトロ玉造駅を降り、歩いて5分のところにあります。お問い合わせは、06-6762-7701、06-6762-7701、大阪クリスチャンセンター総合案内です。第51回大阪府民クリスマスに、皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。大阪府民クリスマスのご案内でした。それでは、大阪宣教祈祷会より、大阪弟子教会宮川由香伝道師の聖書のお話、闇から光へ、お聞きください。
子供の頃の私は、外で活発に走り回る元気の良い子でしたが、小学5年生の時にある音楽教室に入室し、ピアニストを目指した時から生活は一変しました。プロ野球選手でありながら、毎朝まだ暗いうちに起き、トレーニングに励む父の後ろ姿を見て尊敬し、2時間ほどピアノの練習をしてから、小学校へ通う毎日となりました。その後、東京の音楽大学の付属高校に入学しましたので、郷里を離れ、一人暮らしを始めました。それはもう厳しい世界で、あまりのレッスンの厳しさに、食事も喉を通らなくなるほどでした。そのような中で、高校3年生の時、両親は離婚しました。あまりに突然で目の前が真っ暗になりました。なぜだろう。休みになると郷里に帰省することを楽しみにしていた私は、 帰る場所を失いました。競争の激しい世界で、絶えずライバルと比べられ、いつも緊張の中にいる生活に、私の精神は少しずつ病んでいきました。しばらくして父とは全く会えなくなりました。当時の私には理解できず苦しみました。毎日の厳しいピアノのレッスンに加え、芸術の世界には妬みや嫉妬が渦巻き、人間関係の中でも平安などなく、完全に私の心は悲鳴を上げていました。どんなに練習に励んでも心の苦しみは消えませんでした。そのような中で大学4年生の時に、授業にアンサンブルクラスが設けられ、組んだ相手がクリスチャンのフルート専攻の方でした。その方のフルートの音色は、言葉には言い表すことができないほど美しく魅力的で、まるで天から降ってくるような輝く音色でした。何が違うのだろうとつくづく感心していたのですが、私の方はいつもピアノの先生に、あなたの音は美しくない、溢れるものがないと言われていました。苦しみました。どんなに頑張ってもうまくいかない。こんなことになったのは、何もかも両親のせいだ。同僚との関係も相手に嫉妬し、また相手にも嫉妬され、疲れ果て、生きる希望も喜びもない毎日でした。そのような時、大学の友人から新約聖書をプレゼントされたのです。手に取り読み始めると、聖書の言葉が乾いた砂地に、水が染み込むように私の心を捉えたのです。私の心の中のことがそのまま書かれている。嫉妬、憎しみ、妬み、失望、落胆、敵意など。自分の罪と悲惨を自覚させられ、とても惨めでした。神様、あなたが本当にいらっしゃるならば、私を助けてください。私にわかるように教えてください。私はどうしたら、この苦しみから逃れられるのでしょうか。とうとうそう叫んでいました。その週の日曜日、礼拝に出席したとき、説教の中で牧師先生が言われた、御子イエスの血は永遠です。なぜかこの言葉が私を捉えました。私の心は罪でいっぱいだ。人を愛することもできない。苦しい。神様助けて、そう叫んでいました。今日イエス様を信じたい方、手を挙げてください。礼拝の中でそう言われた牧師の招きにすぐに手を挙げました。助けてください。2000年前のあのカルバリ丘の主、イエス・キリストの十字架の死は、私のどうしようもないこの罪の身代わりだった。本当は私がかかるべき、十字架刑に主イエス・キリストがかかられたんだ。私を愛し、このどうしようもない罪の縛りと苦しみから私を救ってくださるためだった。牧師の奥様が私のところに来られて、ヨハネの手紙第一、一章七節から九節を開いて、共に祈ってくださいました。もし私たちが、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。私は祈りを導かれる中で、主イエス・キリストを救い主として信じ、罪を告白して悔い改めました。主は信じる私たちが何かの功績により義と認めてくださるのではなく、信じる信仰によって義と認めてくださるのです。 私は肉親の現実の父は失いましたが、裏切ることのない天の神様が私を子供としてくださり、私の父となってくださいました。そして何よりもあんなに汚い罪にまみれた私を十字架上で流された血潮によって洗い清めてくださり、永遠の命をお与えくださったのです。どんなに頑張っても、どんなに良いことをしても、どんなに良い音楽を聴いても、どんなに偉い人と一緒にいても、亡くならなかった苦しみや悩みは全く晴れていました。子供の頃、クリスマスは外食をし、ケーキを食べる日と思っていました。しかし、本当のクリスマスは、神の御子が高い天より、この罪と悲惨の低い地へ人として来られ、罪の縄目に囚われて身動きできなくなっている罪人の私たちを愛し救うために来られた日を祝う日なのです。暗闇から光の中へ、死んだ状態から命の中に、冷たい心から温かな心へ変えてくださる父なる神の愛、神の心がここにあるのです。
ここでお便りをご紹介しましょう。堺市の園田雅子さんからです。毎週土曜日、早い時間ですが拝聴しています。祝福がありますようお守り、お導きください。岡山県和気郡の井上明子さんからも届いています。賛美とメッセージにいつも元気をもらっています。
園田さん、井上さん、お便りありがとうございます。私たちも頑張りますから、これからもこの番組をお聞きくださいね。
ここで、金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから、福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力協会があります。今朝は大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
豊中市町金山町 5-17 日本聖公会石橋聖トマス教会、豊中市本町 1-3-12 インマヌエル総合伝道団豊中キリスト教会、豊中市三和町 3-7-40-2 日本福音教会大阪グレイスキリスト教会。以上、大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金宝殿の協力協会は、あなたのお越しを心からお待ちしています。また、来週日曜日午後4時、大阪女学院ヘールチャペルでの大阪府民クリスマスにも、ぜひお越しください。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの一人子イエス様が私たちのために人となってこの世にお生まれくださったことを感謝いたします。このイエス様を心にお迎えして、神様の祝福の中を歩んでいくことができますように導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ここで 金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今週も一週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。Thank you.